はい、こんばんは、今日も放送ということなんですけども、毎週月曜日 76.1MHz 神戸 FM ムービーより巷あさみの絶対安全日も長年やらせていただいてるんですけど、まあ、先週うちの相方巷というコンビでやってて、相方が、次いつか休みやってことで、あ、ほんならもうそれ一人になってまうから、僕一人になってまうから、ほんなもうその日日本撮りしようよ、言うて頑張って日本撮ったんよ。ほんで今日僕こう、ムーブさんにこう、意気揚々と来たら、一人ですよ。で今日が、彼、相方休みて全然わからなくて。で、来たら来たで、スタッフの方に、今日って、相方来るんですかって言ったら、同じトーンで、さて、って言われて、ほんで、まあ、またね、この後も、どっかあいつ、相方休むやろな、いうことで。ほんなら、こないだ撮った日本撮りのストックが、なくなってしまうやないか、いうことで。ほんで、まあ、僕一人で、こう、つらつら喋るやないか、って。まあ、最悪一人でやっても、まあ、この仕事長いんで、どうにでもなるかな、思って、そもそもあの、メールを、ゆっくり読むとか、それに対して、こう、やり取りをするとか、考えて。あ、ほんなら僕、ちょっと一人でやりますわ。で、メールは、来てません。ほんなもう全く一人やんかっていう。まあ、今日は一人で、しっとりと、ね、神戸の FM らしいような放送ができたらええなと思ってるんですけど、まあ、私事なんですけど、この間ちょっとプライベートでオープンカーを乗ってまして、で、オープンカーやからもうちょうど今いい季節なんよ。人によったらまだ肌寒いやんかって、肌寒いのにオープンなんかしたら寒いでしょうっていう意見を、よく聞きます。特にそのプリウス乗ってる方とか、ミニバン乗ってるような方によく言われます。寒いんちゃうの無理に、そんなんって。ところがオープンカーっていうのは、この季節から、そうやね、梅雨前。だいたい5月。ほんで、次は、10月中ぐらいから12月の、20日ぐらいまでが一番心地いいんですよ。で、イメージ海岸線をこのオープンカーでビューッと走って風を受けてみたいなあるけど、あんなことしたらもう8月なんて35度もあるし屋根ないし、クーラー言うても備えに効かへんから、まあ、クーラーいうより、その、脳天に来る直射日光で、間違いなく変な日焼けと日射病になるんですよね。で、そやから、乗るなら今や、いうことで。で、この間、昨日、いつや、2日ほど前、オープンにして、で、こう、さっそうとこう、行こうと思って。ほんで、屋根をこう、開けたんやけど、その日、朝の気温が、そうなんよ。だから、プリウスとか、ミニバン乗ってる人の意見が割と正しくて、その日の朝最低の僕が車乗った気温が、4度。4度なんですよ。で、まあ、車乗ってまえばヒーターも効くと。で、まあ、さっきエンジンかけてアイドリングさして、ちょっとぬくもってきたなぐらいで、さあさあ屋根開けましょう。で、屋根開けて、僕のソフトトップっていう車の天井が布なんですよ。で、後ろのガラスの部分が、ガラスじゃなくて、オープン、こう、ビラビラビラーっと、この、アコーディオンみたいな状態で、こう、ビラビラビラーっと締めていった時に、後ろのガラスじゃなくて、後ろのナイロンみたいなやつが、クニクニクニと一緒に折りたたまれるという仕組みやねんけど、いかんせん、朝の気温4度で、割りかしの厚みのあるナイロンを、くにくにくにと曲げていったら、割れるんですよ。ほんで、開けた時に、ペキって言うたよ。で、ペキ言うたけど、もう今閉めてももう割れてんの見たら、もうがっかりしてしもて。どうしようもないから。で、僕その日ですよ、散髪に行こう思ってて、で、散髪行く気もそんなもう、ね、車潰れてもた、言うたらもう、行く気なくなるから。で、しゃあなくて、まあ、そのまま、ついて。んで、屋根は閉めたんやけど、これが、ま、臆病もんなんかな、思うんやけど、よう見えへんのよね。みんな経験あると思うんやけど、 自分で車こすって見に行く瞬間ってものすごいドキドキするんよ。で大概もうエグいのを想像するわけよ。この当てた人やったらわかるけど、もう原型ないわ、治らんわぐらいの。で そのわずか言うたら自分の運転席からその車のぶつけた時に、確認しに行く距離って大体ドア開けて3歩ぐらいなんよね。3歩。まあ多くて5、6歩。でその6歩の間に心臓止まりそうになるから、もう見やんとこうって。そんなことで、意気消沈すんねやったらもう見やんとこう思って。で僕は見んまま屋根閉めて、で散髪行ったんですよ。で散髪でもしたら機嫌治るかなと。心も、ちょっとゆとりが出るんやなかろうかな思って。で、行ったら僕、そこね、その、美容室のお姉さんが、割と、爽やかに、爽やかに好きなんですよ。感じいいなっていう。とても感じ いつも接してくれて。まあ実際ね、もう大概な年齢なっとるわけですけど、いつ見ても、あれですよね。年齢感じさせませんよね。とか、今日も若いですね。とか、もうお兄さんですね。とか言うてて。ほんで、僕ずっとそこの美容室に髪型を任せてたんですよ。ほんなら、まあ、ラジオじゃ分かれへんけど、えぐい2ブロックやってね。で、後ろの毛も、まあ、伸びてな、誰や。ボーイジョージじゃなくて、デッドアライブの、なんちゃらタイラーさんやったっけ。ボーカルの方、みたいな、うわーってした髪型やったんですけど、で、それ見ても、もういつももう若い、もうそんなん普通の人したらもうそんなんもうおかしいんちゃうか言うけど、もうよくお似合いで、みたいな。それをずっと真に受けてたんですよ。だけど、だんだん毛も長いからよく切れるのよね、毛がね。で、毛がえらい切れるんがもう嫌で嫌で。で、もうバッサリ切ってくれへんかと。で、言うて、もうえらい短なってるんですよ、髪型。で、切り終わって、頭流して、ブローして、で、軽くセットして、もうこの年齢になったらそんなんもう自分が、てめえが髪の毛切ろうが、パーマ当てようが、毛染めようが、鏡もじっと見ないんですよ。もう興味もないし、何回もそんなん経験してるし、初めてのパーマじゃないし。で、ぼーっともう目線伏せ目がちで、してたら、後ろからそのお姉ちゃんが、すごい若返りましたって言いよったん。でお前この間まで散々俺のこと若いやら何やら年齢感じさせへん言うとったんや。散々言うとって髪の毛バサー切ったら、すごい若返って清潔感がすごいですって俺のことどない思っとったんや思って。ほいでなんか逆に一気にドヨーンとしてしもて。あ、俺、だから振り込め詐欺とか、オレオレ詐欺とかにかかる人に対して、被害者の方に対して、アホちゃうかと。ね。まあだから、何々が当たりましたよ、詐欺も。そんなもん、お前、自分ごときに話来るなんて思って生きてる、甘っちょろいことしてるから、そんなもんに引っかかるんや、君らはと。散々バカにしとったんやけども、俺もきっちりお姉ちゃんの年齢感じさせませんとかに、担がれてましたよ。で、なんなら、髪の毛切って、若返った清潔感ももう嘘ちゃうか思って。どうせ俺は汚いんや思って。で、すさみ切ってこう、帰るわけよ。ほんで、車に乗って、まだ出先やから、パキって言うたとこ見たないんよ。かといって、もしパキパキに割れてたら、そこの美容室って駐車場まで送ってくれるのね。で、送ってくれて、ほんで、駐車場代はお店が払ってくれはんのよ。まあ、当然、散髪料金にそれも含まれてはいるんでしょうけど、まあ、言うても僕のオープン会から背も低いから、大きめのタイムズ入れたらお金入れるとこまで窓から手が届けへんのよね。上すぎて。だから、とても助かんのよ、ついてきてもろたら。それがあるから、その人の前で、後ろパキってなってる、リアガラスを見られんのは嫌じゃない。だって、俺、爽やかで若返ったんやから。うわ、ガラス割れてあるって嫌じゃない。 そやから、俺はもう、みんままもう一回屋根を開けたの。屋根さえ開けてしまえば、後ろのガラスなんて確認できへんから。もうガラスも何も屋根がないんやから、割れとろうが何しようが。でも、それもあんまりもっそーってやってたら、うわ、なんかえらいもん、もたついてはるわ。やっぱりもうそこに年齢出てるわって思われるのが嫌やから、まあ、あんだけ気ぃつこたのに、もう一気にロック外して、やっぱぐしゃーってこう、したら、バキバキって言って、もうええわ、もう、思って。で、そのままこう、帰った。で、帰って、家の駐車場着いて、もう逃げられへん。俺も散々、目を背けてきたけど、もう逃げられへん、さすがに。でも今更おっそいけど、こう、ゆっくりこう、屋根をゆっくり閉めて、で、屋根を閉めて、で、しばらくタバコ吸うて車ん中で、で、火を消して、こう、見たら、しっかり、こう、パキパキに割れてるわけですよ。ほんで、もう、備えになったら、交換しかないんですよね。リア、ガラスだけのね。で、それを昨日、一昨日ぐらいから、ずっとネットで探したりとか、そのオープンカー専門店に電話してるんですけど、ほとんど取り扱ってないとか、もう廃盤ですとか、まあ古い車なんでね、って言われたりして。ほんで、一件だけありますよ、全然。もう全然全然。もう日本全国からうち言うてきてもらって、もうしょっちゅう取り扱ってます。ああ、よかったですわー、言うて。おいくらですかって言うてね。物自体の大きさは、ラーメン屋とかのアクリル板ぐらいの大きさ。横が1メーターなくて、幅が40センチぐらいの、まあ、それぐらいのアクリル板の大きさの、言うたら、安物レストランに透明な、ビニールクロスみたいなの引いてるやんか。あれ、ああいう材質のもんで、で、横が1メーターぐらいで、で、高さが40センチぐらいのやつが、ありますと。あ、ほんならすぐ手に入りますって言って、ドイツから輸入して入れるんで、だいたい早くて2週間か3週間かかります、言って。で、商品自体のお値段は、5万円で、でも届いたろうか、思って。前も俺、潰して、ほんで、その時もまあ結構お金かかったんやけど、でまた高いなぁ思いながら。で、そんなことを考えながら今日僕こう、ラジオにこう、向かってたんですよ。なんなら他も車屋さん行って、何軒か探したいところを、まあ今日来たわけですけど、泣き面に蜂とはこのことで、まあめっきり一人やなってことで。まあ、こんな感じでもええやないかな、思って。あとね、今日メールを募集してなかったんですよ。してなかったんよね。来週は、何言うの？登録じゃなくて、録音の放送や、って言うてしもたから、メールも来てないんですよ。ってことで、皆さんお待ちかねのように、ちょっと FM らしいね、曲をかけていって、その間に俺が、喋ることを考えるっていう体で喫煙しますから、それをやっていかなあかんなと思って。で、ちなみにどんな曲が今日あるんですか？シスコのソングソング、知らんで俺。シスコがあれやろ、歌手やろ。シスコは知ってるわ。もうこれかけれんの？まあとりあえず聞いてください。シスコでソングソング。僕全然知りませんでした。僕が今日はスタッフの方に、喋るのきつかったらちょっと次のネタ考えるまで曲で繋ごうかな、言って。ほんで、偉そうに、ブラコンかな、まあソウルかなんかかけてって言って、絵描くって全然しないんだった。僕シスコじゃなくて、ようよう考えたらシカゴでしたわ、知ってた。全然、シーしか追ってない。まあ、ラジオでちょっと喋ったかもしれへんやけど、まあ、過去ね。過去よか、まあ、ここ最近で。最近一人でおる時間がとても増えてしまって。んで、そうそう、またその散髪屋の話なんですけど、話でもないか。散髪屋のその男性のオーナーの方に、ちょっと表情が 大丈夫ですかって普通に、大丈夫ですかっていう。なんか、どんな顔しとったやろね。死を見つめてるような顔をしてたんかもしれんね。まあ、だから、ガラス割れたからやんやろうけど。同じ日に、大丈夫ですかどうしたんって言った。いや、もう見たことないぐらい、なんか、どんよりと、表情も、雰囲気も、どんよりと、されてますよ。で正直ここ、日に日にどんよりが、色濃くなっていますって言われて、いや、まあ、今日に関してはまだその言うたんよ。その、オープンカーのそれがね、言って、あ、そう、いや、その前もそうですよ。その前はちゃうでしょって。あ、その前はちゃうんかも。って。で、その、オーナーさんに、足りてますって言って。何の CM やねんみたいな。足りてます何が女性って言われて、ああ、女性足りてないかも。そのまあ、接触したりね、その楽しくご飯食べたりとか、まあ、綺麗な景色みたいな、まあ、ドライブにしかり。あ、そう言ったら足りてないよね、って思って。よくね、ってそのオーナーが、よくね、夜考えるんですよ。今、新平さん何してはんねやろ、思って。俺狙われてんのかな、思って。で、まあ、その夜とか何したのかな、とこう思って、に対しては僕も答えるわけじゃないですか。夜は、うち、ほら、亀がおるじゃない陸亀が、って。で、その陸亀を、その、ゲージから出して、お風呂に入れてあげて、これお風呂もね、その44度なんですよ。44度のお湯を、この、ちゃんと、一定の温度にして、半身浴。まあ、あいつら半身浴の状態にしたら、きっちり体全部掴んねんやけど、甲羅の山だけ、この水面に出てる状態なんやけど、それで12分、あの亀をまず、さっと湯通しするでしょ。で、湯通ししてあげて、体温を上げといて、ほんで、すぐ肺炎になるから、彼ら、陸亀は。ファンヒーター、ガスファンヒーターの前に置いて、タオルでこう、ぐーっと拭きながら、してたら、足を、甲羅から手と足をビヨーンと伸びるだけビヨーンと伸ばしやんの。言うたらリラックス状態で体温を上げようとしてやるから、で体温上がりきったなぐらいで歩き出そうとするから、その歩き出すタイミングぐらいでこの餌を与えていくんよね。で、それが、で、餌は、どんくさいから手とか上手に使えないんで、ほぼ手でこう食べさすわけよ。スプーンで食べさせたりとか。で、それをね、全部やってたら、だいたい亀の餌1時間半かかるんですよ。で、そんなことをしてるんやで、って言うて、その顔を見て、やっぱり元気ないですよね、って言われて。なんでかな、で結構亀楽しいんですけど、そのね、もともとだから、これも言うてるんやけど、最初、知り合いの女性の知り合い、知り合いの女性のご近所さんに、70、80のおじいちゃんが暮らしてて、おじいちゃんおばあちゃんが暮らして、もう昔話やな、これ。あるところにおじいちゃんとおばあちゃんがおって、二人は亀を飼っていましたっていう。もう、ほんまに昔話みたいな話やねんけど、そのおばあちゃんのおじいちゃんが飼ってたんじゃなくて、そこには、ちょっとせっかくだ、昔話帳に言うてみようかな。あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。そこに、一匹のリクガメが、飼われていました。そのリクガメはおじいちゃんとおばあちゃんの息子が飼ってきたそうな。やがて息子は大きくなり好きな人ができます。で息子は、好きな人にプロポーズをします。誰それちゃん、これからも僕と一緒に暮らしておくれ。そして二人の愛の結晶、それとこの亀のジョージと4人で暮らそうやないかと、彼女はプロポーズを OK しました。ところが次の日、よくよく考えた彼女は、私とあなた、そして子供だけじゃダメなの。私、爬虫類、ダメなのよ。とんでもないことを言い出します。困った息子さんはおじいちゃんにこう言います。おじいちゃん、悪いけど、ジョージ買うてくれへんかな。買うてくれへんかったら、おじいちゃん、孫の顔見られへんで。おじいちゃんとおばあちゃんは困り果てます。というのも、ジョージの寿命は50年あるからです。 そのまま行くとおじいちゃんは120歳まで毎日44度のお湯に入れ、餌を1時間半かけてあげるという苦行。120もらったおじいちゃんは多分自分のご飯を食べたこともわからないようになっている。その中でジョージの世話をする。困り果てたおじいちゃん、とりあえずわかった、孫の顔が見たい、ジョージはわしに任しとけ、ジョージはどうやって育てたらええんや。息子は今節丁寧に野菜を中心に、あげてはならない野菜もある、一応ここに書いておく、この通りに育ててやってくれ。ジョージには本当に申し訳ない、でもいつかいつかジョージのことを嫁が奥さんが理解してくれたら必ず迎えに来るからな、ああ悪かったなジョージと家を出て行きます。次の日、おじいちゃん、ああジョージに餌やらなあかんな、あの紙どこやったっけ、ばあさんあの紙はあれ捨てたで。もうジョージは生きていく術を失います。困り果てたおじいちゃんとおばあちゃん、二人で相談します。亀は雑食やから何でもええん違う。確かにそうです。ただそれは水生の亀であって、陸に住んでる亀は餌が限られています。やってはいけないものも多々あります。ところが年老いた夫婦、よかれと思い自分たちのご飯の残り、お魚の煮付け、お菓子、菓子パン、さまざま、鶏肉、さまざまなものを与え続けます。やがてやっぱり本来雑食ではないんですが、ジョージもそれに慣れていってしまいます。そんな中でもジョージはすくすく大きくなり、ベランダで飼われていたので、リクガメ、そもそもリクガメは常に28度の温度をキープして年間ずっと28度をキープ、ギリシャリクガメという種類なんで冬眠はするんですが、冬眠失敗ということがあって永眠してしまうこともある。人間でいう全身麻酔のような状態、麻酔が覚めないみたいな状態で死んでしまうこともある。そんなリスクも全くわからぬ老夫婦はそのままベランダで飼い続けます。やがてジョージはその生活にも慣れていきます。年寄りのことです、餌あげるのも忘れます。あ、ジョージに餌やったっけばあさん、いや私はやってない、いつやった、おとついや、えらいこっちゃジョージ餌やってないがな、おじいちゃんもやってないんかいな、わしもやってへん、大丈夫かいな。そんなことを言うてるとベランダの方からコンコンコンコン、なんか音がします。老夫婦がガラッと開けてみるとジョージが右手でガラスを叩き、そこで餌をあげたらものすごい勢いで食べる。そう、ジョージは餌の催促を覚えたのです。犬や猫でもないのに餌の催促ができる爬虫類、なかなかのもんやと私は思います。そんな年数が10年過ぎました。10年過ぎておじいちゃんはもう80歳になっていました。おじいちゃんは商店街に暮らしています。商店街の並びのお店のお客さん、並びに店主に様々なところで声をかけます。誰かリクガメ買うてくれへんかな、なんで、いやあと40年生きよんねん、無理やねん、誰か買うてくれへんかな。それを聞いた僕の知り合いの女性が僕に LINE をしてきます。新平さん、そういえばミゾリガメとか、確かリクガメもこの間まで飼ってたよね、亡くなったんでしょ。そうやねん、かわいそうなことしたわ、申し訳ないな、罪滅ぼしができるならしたいレベルやな、ちょうど罪滅ぼしできるよと。こんなリクガメがおる、名前はジョージ、性別はメス。後に分かったことらしいんですが、てっきりオスやと思っていた。カメというのはオスメス関係なく、尻尾のところに排泄用のお尻の穴がある。人間様と違ってその排泄のお尻の穴から、突然大きい方も出る、そしてちっちゃい方も出るのですが、なんとそのちっちゃい穴から精液が出てきます。これは形は男性器、人間でいう男性器みたいなものが出てきます。これが難しいのがメスも出てきます。見分けは僕でもつきません。 確かに最近まで常時お風呂に入れてぼーっとしてるときに急に持ち上げたら尻尾の下の方から精液飛び出してました。何回見てもオスちゃうかと思うんですけど、動物病院に見せたらこれはメスですと言われたんで、間違いなくメスのジョージであります。でそれを一方受けた俺は、じゃあ一遍面接しに行くわと。僕が変える環境、変える個体であれば性格でだいぶ違うんだよね。面接しに行きます。とりあえず触ってみる。大概カメっていうのは手と足触られたら首足引っ込めてもう二度と出てくることがない、当たり前なんです。ただこれがとても大変。病気になった時に注射を打つんです。それは首の、首の人間で言ったら肩やね。それって亀の甲羅のほぼ中になるんです。だから両手をギュッと引っ張り出して、首を引っ張り出して、頸椎ら辺をあらわにしないと注射が打てない。注射が打てなければ病気が治らない。治らなければ死んでしまう。でそこで僕は、亀さんを、足を触ったり手を触ったり首を触ったり顔を触ったりいろいろ触ります。これで嫌がるようであればお断りしようと思いましたが、ジョージは全くの無抵抗、されるがままもう出っ放し、甲羅になんか別に入る必要がない。ああこの子は相性合う、よっしゃ僕罪滅ぼしがてないにこの子を立派に育てようやないか。でその歪んだ食生活、あとはまずごめんやけど餌を催促とするいう特技はまあ、させんと、時間を決めてちゃんと育ててあげたらええんやないかと育て出します。ところがやっぱり僕も年々月日が経つといろいろ物事を考えてくる。白髪も増えてきてね、足もなんか痛いな思う時があって、まあ、それでもジョージの餌やってたりお風呂入れてたりしたら、あ、可愛いな、俺、頼ってくれてんな、とか。目が可愛いんですよね、亀。嫌いな人ダメかもしれませんけど、よくよく見たら目がとても綺麗な目をしてる。それに癒されてて、ああ、ええな、これはこれでええな、って思ってて。僕もはたと気づくんです。あと40年生きるか、と。ほんなら僕今50、今年7になるんですよ。ほんなら97なんですよ。僕多分90までいないんですよ。結局何が言いたいか、長々と。誰かジョージを後お願いしますってことで、次の曲いきたいと思います。エリカ・バドーでサムタイム。何年代ですかこれ。分からない。90年じゃ僕聞いてないね。もうせっかくやからちょっと洋楽の話でも。もともとちょっと、おませさんなんで、歌謡曲なんてっていう、ちょうどそうですね。僕が洋楽聴き出したのが中学校1年ぐらい。それまで小学校の、高学年ぐらいで、何やったかな。海バンドがすごい好きで、まあ今でも好きなんですけど、で聞いてて、やっぱりその中学上がった時ぐらいに、あ、俺も海バンド好きみたいなコーラがおって、で周りあれ他何聴いてたのかな。小学校4年ぐらいの時にサザンなんですよ確か。で 4,5 年の時がツイストですよね。世良政則さんツイストで、中学入って誰がワーキャー、石野真子とかか、ちょっと覚えてないんやけど、でそれをまあね、中学校クラスのいけてないチームみたいなのがワーキャーワーキャー言うてんの、なんかガキがと生きがってたんで、生きがった以上そのちょっとお兄ちゃんならなあかんか、洋楽聴かなな思って、最初聞いたん僕何やったかな、あ、全然今と好きなんちゃうんですけど、キスとかね、チープトリックとかね、僕だからにわかというかその時代にすごく好きやったからジャンルが何かも分かってないんですけど、チープトリックってパンクになるロックになるんですか、もうそれもその概念も何も分かってないんですけど、それ聞いてて、でそっから次ディスコソングっていうのにものすごい興味を持って、かっこいいなぁ思って、 まあ、一番最初のきっかけはやっぱりトラボルタのサタデーナイトフィーバーのステンアライブっていう曲、まあ、これ今でも車で聴いたりしてます。大事な舞台があるとか、今日はちょっと気合い入れなんかの日はステンアライブ聴いてます。ただ歌詞の内容も知らないんで、とんでもなくネガティブなことの歌なんかもしれへんねんけど、でそれ聞いてから、あ、ディスコソングってかっこいいなと思って、次M のポップミュージックっていう曲があったんですけど、知りませんか？あ、ポッポッポッミュージックってやつ。ここないんかな？ないわな。それがちょうど流行って、その M のポップミュージックをずーっとヘビロテで聴き続けるの。そうこうしてたら、まあ、ごめんなさいね、その記憶が定かではないんですけど、リップスのファンキータウンとか、I want to take me to funky town とかを、散々聞いて、だからそっからずっとディスコソングですよね。それと並行して、アース・ウィンド・アンド・ファイヤーとか、フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドとか、まあ、でもまあ、あれよね、あんまりポップな感じも好きではなかったんです。だから、さっき言ったカルチャー・クラブとかは、なんかなーみたいな。アバは、その当時、もうなんか、おったノーランズとか持ったでしょ、なんか身内音楽。全部僕はホットブラザースみたいなの思ってたから、から身内で何やっとんねんっていう。だから、もともとフィンガーファイブさんも僕、否定的で、なんか、芸能界に、なんか、ちゃぶ台持ってくんなよ、なんか、一家団らん持ってくなよっていう。そのくせマイケル・ジャクソン好きやねんけど、まあ、そんな思いながら、ね、こうやってたまには音楽のことを喋るもええんかなと思うんやけども、そもそもそうですね、もともとだから時代がラジオっ子の時代でしたから、ちょっととんがってるというか、背伸びしたいような子供らは、大学生がその当時夢中になってたラジオを聴いてみたり曲を聴いてみたり、今と違ってさ、年齢ごとにちゃんと線引きがあったのね、趣味にね。今ってその辺がすごく、まあ俺大人が情けないのか子供がご立派なのかそこはわからないんだけれども、例えば中学生も今一番潰れたら困るのに大事な何って言ったら多分スマートフォンって言うんですよ。で OL の方も今日壊れたら何が困るって言ったらもう8割ぐらいはスマートフォンって言うと思うんですよ。で30歳男性も多分スマートフォンで、14歳男子も持ってたらスマートフォンって言うんですよ。こんなこと今までないんですよ。その年代が全ての宝物がそれになるなんて。僕らがちっちゃい頃で、まあ、例えば言いますと、子供は超合金のおもちゃであったり、プラモデルが大事。大人は お金が大事であったり、時計が大事であったり、車が大事。で、ちゃんとこう住み分けが出てたんよね。だから、ものすごく僕は憧れ持ってたんが、その当時中学校1年ぐらいの時持ってたんが、夜8時ぐらい9時ぐらいからスナック行って八虎のカラオケで分厚い本で歌う、歌う、あ、大人やなみたいな、やってみたいなで、中3ぐらいから僕は近所のスナックに通うんですよ。でお金は知り合いの土建屋の社長が払ってくれるっていう。でその時に、あ、大人ってこんなんしてんねやんっていうのをすごく思った。だから大人に対する憧れもあったし、働いてお金も稼げるようになったら、あ、車も乗れんねやんとか、あ、歌も歌えんねやん、お酒も飲めんねやんとか、すごくだからそういった意味で、あ、頑張ろうとか、で俺みたいなもん雇ってくれへんねやったらもう自分で仕事探さなしゃあないよねっていう、自営業とかっていう風にそのなっていったのね。でこれがええことか悪いことなんか分かんないんだけど、なんか今妙に諦めが先立っちゃってるから、で悲しいことにさ、これはまあ僕の周りの45とかさ、もう7ぐらいの、まあ言うたら世間のおっさん、47やったらまだね、この国のど真ん中の年齢やと思うんやけど、例えば工事関係なんかでも手抜き工事してて、それ良くないんじゃないって言うたら、いやみんなやってますしって、なんやそれみたいな、47もなって みんなやってるからって普通に言えるんやっていうところに驚きを隠せない。これ聞いてる 例えばそれぐらいの年代の人の、例えば手抜き工事であったり、営業マンさんが、労働中にどこぞでずっとお昼寝してたりしてる方もいらっしゃると思うんですけど、その人に俺が例えば、あ、勤務中でしょって言った時に、いやもうみんなしてることやしっていう考えが全員もし持ってたとしたら、それは怖いなってちょっと思ったり、例えば警察官が賄賂をもろって捕まったとして、公にはそういうニュース多分出ないんでしょうけど、いやいやみんなやってますやん、それ聞いたらもうゾッとするし、まあ多分みんなやってるんでしょうけど、一人がやってるとしたらね、まあ、そんなん聞いててすごく怖いことやなって、実は本気で、まあ僕よう世間に対して、例えばこんな風に社会を切るでもないけど、こんなことたまに喋るんですけど、普通にそのこの国を憂いているみたいなはあります。まあなんでこんなこと急に言い出したかっていうと、あの先週ぐらいに僕の好きなあのセガのゲームの龍が如く維新極みっていうソフトが出たんですけど、これがあの幕末の話で、坂本龍馬の話なんですけど、坂本龍馬が国を憂いてるから、なんか僕も国を憂いたくなったっていうだけのことなんですけど、なんか そんなみんな感じてないんかな、大人と子供の線引きなくなったなみたいな。でそれに輪かけるように成人が18歳になっちゃったから、よりなんか大人子供だらけ、子供は大人びた子供が増えて、大人がまあ僕もひっくるめて幼児性の抜けない大人が増えてもって、なんか国民1億2、3000万そう同い年みたいな状態になってしまってるから、年だけ高齢社会言うてる割に、これはちょっとなぁとか思ってますけどね。お聞きになってる皆さん、果たしていかがなもんなんでしょうかね。また一人の時にぐちぐちと考えて、まあ、そんな絵から早寝ようって早寝てください。さあ、じゃあ次の曲いきたいと思います。ブライアン・アックナイト、マックナイトでやり直そう。ブライアン・マックナイト、バックアットワン。やっぱり一人やったらあれですよね、なんか声も張らないから、あの、多分いつもより声低いんちゃうかな。でも実は地声困難なんですよね。多分、あの、相方とかだったら、お前何言うてんって、これぐらいのトーンになると思うんやけど、一人でおるとね、一人でおるいうのもあれやけど、まあ、あの、ジョージとおるときはいつもこういうトーンなんですよ。あの、で、またちょっとジョージの話に戻るんですけど、あの、小松菜をね、あげるんですけど、なんか分かれへんやけど、その、寒い季節は小松菜バリバリ食べてくれるんやけど、ちょっと気温があったかなってきたらね、もう全く食べへん。あんなにアホほど食ってたのに。だから、買いだめしとかなね、小松菜が追いつかんので買いだめしてたんですよ。でね、まあ、一人やからちょっと先謝るけど、食事中に申し訳ないねっていう。リクガメのね、そのトイレって全く匂いしないんです。全く。本当に全く。ほんでね、ほぼ乾燥したぐらいの状態で出てくるんで、全くわかんないんですよ、匂いも。部屋替えにはちょうどいいんですけど。で、そんなジョージも食べないから、小松菜痛むじゃないですか。もったいないでしょ？自分で食べな、僕食べなダメなんですよ、ジョージのお下がりを。で、おひたしにしたり、こう、炒めてみたりね。いやいや、わからへんけど、お題はね、今日の放送どうでしたか？よかったらイエス。違うな思ったらノーで。よろしくお願いいたします。ってことで、本日のお相手は、巷新平お一人様でした。ありがとうございます。